説教、真理は常に具体的である。山口正弘牧師です。
今日は本当に久しぶりに皆さんと共に礼拝を捧げ、この場でお話をできることを心から感謝をいたします。というわけで今日はいつもよりも少し長い話にならないように気をつけます。先週の日曜日は終戦記念の日でした。で、私の記録によりますと、ちょうど昨年の同時期に次のことをここでお話しいたしました。8月は終わりの始まりで、戦争の悲惨な現実を記憶し伝え、私たちに何ができるのかを考え、新たに生きる始まりにしましょう。さらにですね、命こそ神に与えられている宝である。そのことを心に刻み、どれほど小さなことでも私たちの生き方を通して神の愛と平和を実現する生き方を始めたい、そのように語りました。今日はですね、イエスが理不尽な苦しみが渦巻く社会の中で福音の真理と真実の具体化を求めて生きた、そのことに焦点を当ててお話をいたします。今日のイエスの物語は紙芝居にもできるほどによく知られた話です。また多くのマルコ福音書の説教集や仲介書が出版されていますが、おおむねですね、子どもたちを招いてですね、イエスが中心にいてこの子どもたちを祝福する、神様の家族のような共に生きる教会の在り方を神の国と関連づけて語っております。そして教会またキリスト教の枠内の中で理解できる話として語っております。しかしこの物語はそのようなイエスの行為を伝える話なんでしょうか。こういうことをなぜと問うことが僕は大事だと思っています。ここで語られる子どもたちや人々の歴史的な背後には何が語られているかが重要であります。それについては後ほど、触れたいと思います。ここでまず指摘したいことは、私たちがイエスの示す福音の真理と真実を本当に信頼して生きるために、キリスト教や教会を心の癒しや平安を求める居場所にのみ閉じ込めるのではないこと、そして社会悪や宗教がもたらす罪悪、それに抗う生き方と福音の宣教と二元論的に分けてはならないということです。イエスの出来事は、そもそもですね、キリスト教や教会内のこととして語られてはいないからです。現実にはローマ帝国の当時のローマ帝国の暴力支配とユダヤの政治的経済的支配と搾取、これ大変なものでしたが、それからユダヤ教権威者の汚れや清めや罪に関する立法の教えによって、人々をよし、わし、悪い、罪だ、罪でないというふうに分断し、そして差別していた社会、そういう社会においてのイエスの出来事が今日の物語だったからです。どうでしょうか。現在の社会を見ますと、 皆さんもよくご存知のように、家庭内の問題や暴力によって居場所を持てず、夜の新宿や渋谷を徘徊する少年少女がたくさんいます。特にその中で少女が食い物にされています。路上や簡易宿泊所、またネットカフェで生きざるを得ない人々がたくさんいます。最近はどんどんどんどん若者が増えてきました。また夫や同伴者の暴力で女性のシェルターに逃げ込んでくる女性たち、しかも子供連れで逃げ込んでくる女性たちがたくさんいます。最近もニュースで出てますが、虐待され放置された幼児の命が奪われていく、そういう本当に悲しい事件が多発しております。さらにですね、世界各地で命と人権を奪われ、難民のように、はじめは、この職業訓練という名のもとにですね、日本に来るそういう人々が何万人もおりまして、その方々の多くは何十年も難民認定を受け取れずに、健康保険も生活保護も受けられずに、強制送還されることに怯えております。私の知り合いの司祭はもう日夜本当に身を削るように、その人々のために、健康のために、難民申請の申請のために奔走しております。それでも去年は数十名しか認定を受けられませんでした。またそうした社会の隅に追いやられ、見えなくされ、打ち捨てられている人々の苦しみ悩みがいろいろなところで渦巻いております。私が今痛感することは、イエスは神の愛の真理を常に具体化して生きる中で、命の無限の尊さ、それを断言したということです。実はですね、命の尊さを言うだけならば誰にでも言えます。古いことですが、覚えていらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんが、かつて日本の首相も人の命は地球よりも重いと国会で断言しました。なんていう首相か覚えている方いらっしゃいますか。その後に何が起きたか。すぐ後にですね、それまで以上に軍事費増強の予算が可決されました。これ全く矛盾ですね。そういう矛盾した議員を選ぶのも私たちです。牧師や宗教者はどうでしょうか。平和や愛を雄弁に語り、信仰と聖書の解き明かしをし、そしてそれで終わりという人がもうたくさんいます。まあ、私自身自らを顧みましても、共に生きることや希望を語り、福音を語っておりますが、その真理や真実の言葉は社会的にも宗教的にも具体化して生きようとしなければ、これはきれい事になって終わります。私たちは昨年の8月から自分は何をし何をしなかったのか、何をしようと願いつつ何に心を奪われて生きてきたのか、さちょうど昨年の8月に語ったことを顧みながら、私はこのことを思うんです。このことを静かに顧みたいのです。それは今新しく生きる始まりにしたいからです。特に今忘れてならないことは、日本が 残虐な戦争を行い、多くの戦死者を生み、沖縄では民間人だけで4人に1人が殺されました。最近の調査ではもっといるっていうふうに考えられております。また司会者もきちんとお祈りしていただきましたが、広島や長崎に原爆が落とされて無数の人が一瞬に殺されました。またその後遺症で、また心身の痛みで苦しんできました。それは日本人だけではありません。在日異国人もたくさんいます。その原爆を乗せた飛行機が飛び立つときに何があったか、まあ、エノラゲイっていうの飛行機が最初に飛んだんですが、その飛行機が原爆を乗せて飛び立つときに牧師や司祭が祈りを捧げて飛行機を送り出したんですね。そこには本当に宗教の罪と矛盾が顕著に現れていると思えてなりません。またこれもお祈りしていただきましたが、日本もアジア各地で悲惨なことを行った加害者です。アジアの人々にとって日本の終戦記念日は解放の日なんですね。その現実を学び、記憶し、語り続け、私たちに何ができるかを具体的に求める、そういう始まりにしたいのです。キリスト教や宗教はそのことを思考停止にし、夢や未来への希望を抽象化する、そういう恐ろしさがあるっていうことも心に留めたいと思います。今日のメッセージとの関係でガリラヤに生きたイエスの注目すべき言葉を一つだけ挙げますと、イエスはある時こう言い切りました。有り余る財産を持っていても、人の命は財産によってどうにもならないと、ルカの12章に出てくるんですが、イエスはそれほどに命は大切だからこそ、暴力や権力で人の命を奪い、非人間化する社会の仕組みによる社会悪や宗教悪と戦わざるを得なかったのです。沖縄の人々もまた同じような苦難の歴史において、ぬちどぅ宝、命こそ宝と言い伝えてきました。まあ、このことを言いたいために今日は沖縄の制服を着てきたんですが、先月の6月23日何の日でしたでしょうか。沖縄慰霊の日でした。で、その前の19日の礼拝で松田琴牧師はぬちどぅ宝という題でメッセージを語ってくださいました。私はその際ですね、心の中で次のことを思い巡らしながらお聞きしました。戦争で多くの民間人が殺され、ガマと呼ばれる自然洞窟、これは私は毎年沖縄に行ってこのガマに何度も何度も入って、いろんなガマがあるんですが、そこで今も遺骨収集が行われています。その洞窟に隠れてですね、ひっそりと身を潜めていた人々は、こともあろうに日本兵から爆弾や薬物で、その爆弾というのは手榴弾ですね、集団自決を強いられました。自ら子供を手にかけた人もいます。沖縄大学の金城っていう、もう亡くなりましたが、その人もつい最近ですね、死ぬ前に自分は自らの子供を 手で殺したんだとやっと告白できたと言ってました。そういうふうにして今勇気を持ってその悲惨な現実を語り、また元慰安婦にされた方は、これは沖縄にも慰安所があったんですね。で、その慰安婦にされた人はほとんどが日本のためにっていうふうに送られて、しかし現実は貧しさのために売られた人々です。その人々は老いてなお戦争阻止のために辺野古で座り込みを続けております。その海に新しい米軍基地を作り、日本は莫大な予算をそこにつぎ込んでおります。先日横須賀の日米共同の海軍基地を1時間半かけて6名ほどが乗れる小さなボートと、それからやはり5人乗れるヨットとで、その反戦平和のツアーに参加しました。友人のカトリックの司祭の案内でそこでツアーに参加できたんですが、後ろには高速の船が張り付いて見張ってずっとついてきました。港は米軍の第7艦隊の巨大な母港になり、原子力空母や潜水艦が停泊し、日米の自衛隊のも含めて駆逐艦や戦艦が並んでおりました。数えただけで十数隻ありました。私はこの現実を本当に無自覚に生活している、そのことに恥じった思いです。皆さんご存知と思いますが、沖縄で生まれ育った新垣勉さんっていう、この方は目の不自由な牧師でありテノール歌手です。で、彼はですね、地獄の激戦の後に米兵と沖縄女性との間に生まれました。で、勉さんが生まれてすぐ米兵はアメリカに帰ってしまいました。残された母親は目の見えない勉さんを孤児院に置き去りにしたと聞きます。そうせざるを得ない悲しみが沖縄にはあるんですね。そういう歴史を知らされます。新垣さんは沖縄の人々の悲しみや悲劇、しかしそれにもかかわらず希望と平和の歌を自分のできることとして歌い続けています。ぬちどぅ宝、沖縄の心平和の縁の旅祈りというそういう CD があるんですが、そこに心打つ歌をたくさん収録しています。私が、若い頃に、これ今も若いと思ってるんですが、皆さんご存知でしょうか。よく反戦集会の時にですね、ボブ・ディランが歌った「風に吹かれて」っていうそういう歌があったんですね。今も私は時々歌うんですが、それをカバーして新垣さんを歌って CD に入れています。ボブ・ディランはユダヤ人で、そのために非常に差別を受けました。そしてユダヤ教もキリスト教も人の命の尊さと愛を語りながら、実際にはきれい事ばかりで差別と排斥、殺人と戦争を引き起こしている。それを黙認し協力する人々の現実を見尽くしてきました。そしてキリスト教や宗教の恐ろしさと罪悪を批判しております。しかし彼はそれにもかかわらず決して諦めないで平和と希望を歌い続け、 新垣さんもその心を受け継いで歌っております。ボブ・ディランは去年だか一昨年歌手でありながらノーベル文学賞をもらいましたね。それは彼の作る詩によるものですね、歌の詩ですね。で、その CD の最後の曲は平和のための祈りであります。もう一人だけご紹介します。沖縄の作家でメドルマシュンっていう方がいらっしゃいますが、彼は小説の形で沖縄の地獄と現実とまた歴史とを記す傑作を、あるいは話題作を出版し、それにもかかわらず希望の道を一生懸命求めて書き続けております。彼は言います。地獄の苦しみと悲しみを背負う人は癒しと平安を求めるだけではなく、同じ辛い状況にいる人を癒し共に生きようとしなければ自分も癒されない。私は言い換えたいんですが、本当に悲しみ苦しむまた癒しを求める人は、他の苦しんでいる悲しんでいるどうにもならない死にたいとさえ思っている人を心から思いを尽くし愛を持って癒し支え言葉をかけなければその人も癒されない。そうすればその人も癒される。このように肯定的に語りたいと思います。それはイエスが受けるよりは与える方が幸いであるっていうその言葉に通じると思うからです。日本キリスト教団ではほとんどの教会が戦争協力の罪を犯した、そのことを認め、戦後になって私たち自身の贖罪の生き方を示す戦争責任告白という文章を発表いたしました。この告白文にはですね、沖縄のことに全く触れてない、また日本キリスト教団と沖縄教団が合同したことにまつわる問題が触れられてない、そういう賭けがありますけれども、そのことを受け止めながらも、私は今まで在任してきた教会ではこの戦争責任告白を私たちの教会の信仰告白として朗読してきました。しかし単に朗読してよしとするのではなくて、私たちにできることを求めて行おうとしました。しかしどうでしょうか。今ミャンマーでもウクライナでも弾圧や残忍な戦争が続き、ウクライナ軍の反撃も実は同じ悲劇を生んでるんですね。これは本当に矛盾だし、私もどう考えていいか分かりません。ウクライナの側に立てば反撃して平和を勝ち取りたいという思いもよく分かります。でも武器で仕返しすれば同じ悲劇が起きるんですね。武器ではなく言葉で知恵を持って戦えないんでしょうか。これは難しいです。困難かもしれません。でも武器を持つ者は武器で滅びる、これもイエスが語った言葉ですね。数日前にこのことを考えていて答えの出ないことをしくわく考えながらこのメッセージを準備する中で、私はいつもしくわくするんですが、2000年前にギリシャの中で残された文献の中に 大変興味深い、笑いの風刺話があるのを思い出しました。古代ギリシャで大変な権力を持つ高名な議員がですね、人間の愛と平等、民主主義と平和、この重要さをもう力説していました。するとある人がですね、もう手を挙げて、そして拍手喝采して、こう議員に尋ねました。議員殿、あなたの言うことは本当に素晴らしい。そこで一つお願いがあります。すぐ家に帰り、妻や家族との間で愛と平等を具体化してください。民主主義を実践してください。そしたら民衆は拍手喝采で、この議員は返す言葉を失ったそうです。武器ではなく言葉でっていうのは本当に難しいです。言葉を実践することは難しいです。でも語ることと現実とのギャップの中で、武器ではなく笑いをも批判抵抗の手段にし、真理を具体化する大切さをこの逸話は示しているような気がいたします。まあ、この中で皆さんの中で手を挙げて、正弘牧師、あなたのお宅はどうですかって問わないでくださいね。私も同類と思わざるを得ません。どっちが主従か分かりませんけども、イエスは神の愛と真理を語り、その真実の具体化を本当に求めていきました。しかしイエスが語ったこととそれを語り継ぐ伝承との間に大きなギャップ、溝があります。その一例だけを述べますと、本当に一例だけですが、毎週私たちは主の祈りを祈っています。この主の祈りの中にもいくつも矛盾があります。しかし最後に何と祈りましたか。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。この祈りの言葉はどう説明を加えてもイエスが語った言葉ではありません。伝言ゲームのようにですね、イエスが語った言葉が次の人に語られ、次の人に語られ、どんどんどんどん伝承されていくうちに、終わりには全く違ってしまうというのと似てますね。今イエスが聞いたらびっくり仰天して、こんなこと私は言っていないと言うかもしれません。ただしですね、こういう問題を本当に真摯に学び、そしてこの一生懸命語り合いながら、いくつかの教会、私の知っているいくつかの教会は話し合いを重ねて、教会の決断としてイエスの祈りの原型を求めて祈っています。私たちの主の祈りも賛美歌の後ろをご覧ください。口語文と文語文と言葉が違いますね。教会の決断として変えているということなんですね。イエスの生き方は宗教的教え、教義や信条などに勝り、人の命と人権を大切にする、そのことの具体化でありました。そこでイエスは子供に手を置き、その命と心身を癒す行いをしました。手で触れハグをするときに、オキシトシンという脳内物質が出て人を癒すということは医学的大発見として証明されました。これは実は2年ほど前にここでお話ししたことです。もっと長く説明したんですが、私はその時礼拝が終わった後に 握手して別れるんじゃなくてハグして別れたいというふうに思っていたんですが、今はちょっと無理ですね。で、確かに触れ合うとか、それからハグするとか、あるいは犬と触れ合うっていうことでもこのオキシトシンが出るっていうことが判明されています。そうして人は癒され、平安を与えられ、生きられる。イエスの行いはおそらくあらゆる人が一人の人間として生きられるようにこうやって包み込むビッグハグのようなものだったように思います。そして私たちのこの行いは社会的弱者を生かす全人間的な癒しにつながるように、どんなに小さなことでもしていきたいと思うんです。人の命の尊厳と回復を、その回復を示して生きていきたいと思うんです。なぜならイエスは神の国はこの子供のような者たちのものであると最後に言っているからです。イエスの物語の背後には病気や栄養失調の人、もちろん元気な子供もいましたが、大半の子供たちはこういう弱さを持ち、心身の病や不自由などで苦しむ、そういう現実がありました。ガリラヤでは特にそうでした。また子供を何としても癒してほしいと願う母や父、保護者の願い、必死の願い求めを見ることができます。決して温かいイエスを中心とした神の国の団らんのような風景じゃないんですね。ここで言われているのはイエスが生きたガリラヤ社会では差別され非人間化された子どもたちや大人がたくさんいました。自分の居場所を持てずに飼うもののない羊のようにさまよう人々がいたのです。ローマやユダヤ教権威者はイエスの生き方を正当な教えに反する汚れ、異端者、罪人と断定し、社会の秩序を乱す政治犯としてイエスのみならず、これは晒し柱、通常十字架って言いますが、十字架につけられたのはイエスのみじゃないんです。アッピア街道っていうところには3000人つけられたっていうふうにも言われてます。それは見せしめとしてローマの処刑として行われました。重要なことはですね、イエスは可能ならば避けて通りたかった絶望の晒し柱で処刑されるまで、神の真実の具体化を求めて生き抜いたということです。そしてイエスは暴力で殺されてなお、神はイエスを私たちの心の内に内在的に実存的に新たに生かしてくださるという驚きの現実を示してくださいました。いわゆる聖書の言う復活の出来事です。人々は苦難があってもそれにもかかわらず決して諦めない、未来への希望を持ち福音を生きる、そのための始まりを与えられたのであります。やっぱり長くなってしまいましたが、最後に私たちの生きる一つの課題に触れたく思います。イエスの生き方の根底には互いの違いを受け入れ合い、年齢や性別や性嗜好や出自や人種、国籍などの違い、宗教の違いからも解放されて、どの人も命の尊厳と人権を保障され、自分らしく生きられるという そういう人間理解があります。それは命の尊厳と人権が保障されない人がものすごくいたからです。違いを持つ私たちが自分が願う自分らしく生きるということはどういうことでしょうか。これは本当に難しい課題です。自分らしく生きるというのはどういうことか。これは年齢に関わらずですね、今それを自分の人生のこととして考え、その生き方を求めていきたいと思うんです。それを妨げるのはイエスのもとに子供を連れてきたその子供と保護者を遮る弟子たちでした。私たちや教会も同じことをしてしまわないでしょうか。つい先日、性的少数者 LGBT、まあ、それに Q とかいろいろつける人もいますが、その性的少数者に対する本当にひどい差別文書が、自民党から出版され配布されました。小さな冊子ですが、その原稿は実は弘前のキリスト教大学の教授であり牧師の語った講演集からまとめられたものです。しかしその誰であるかということは明かさないんですね。でその冊子の主張はですね、いくつもあるんですが、第一に同性愛は心の中の問題であり先天的なものではなく後天的な精神の障害、また依存症である。本当にひどい言葉です。また第二に同性愛などは回復治療や宗教的信仰によって変化し、世界には同性愛や性同一性障害から脱した多くの元 LGBT の人がたくさんいる、こう言ってるんですね。これは全く医学的にも社会学的にも事実無根です。キリスト教大学の教師で牧師の主張と言われ、自民党がこの冊子を配布したということに本当に憤りを持ちます。多様な性意識を持つ人や性思考の違う人も、お年寄りも若者も子供も大人も、病気や心身の不自由を持つ人も持たない人も、あらゆる違いを持つ人が教会のみならず社会においても自分の居場所を持ち、その人々と私たちが一緒に生きることができたら、争いや戦争に勝る平和の芽が芽生えてくるんじゃないでしょうか。具体的には困難ですが、少なくともその可能性はあります。私たちの周りには個人的にも社会的にも弱くされている人々に心を配り、自分にできる小さなことでも行っている人々がいます。青年たちがいます。大人の人々がいます。子供もいるんですね。社会の至るところで自分らしく自分ができることをしようと生きている人々がいます。その背後に共に働く人々がいます。私たちもまた社会の一隅を照らす光になって生きていける、そのことを信じたいと思います。例えばスマホに向かう時間を半分にすればきっとできることはたくさん見つかるでしょう。下を向いた人が何人かいますが、私たちは何をしようとし何に心が奪われているのか、 何ができなかったのか静かに考えたいと思います。そして私たちは自分の人生の旅において社会の現場において今日の礼拝を神の真理と真実の具体化を求めて生きる始まりの日にしようではありませんか。しばらく黙想いたしましょう。私たちの命の源となる神様、私たちは今あなたの皆を賛美し、聖書の語りかけを聞き、それぞれがイエスの行いに心を向けながらこの時を、この礼拝の時を過ごすことができ、心から感謝をいたします。自らの生き方やまた自分の価値観に本当にそぐわないいろいろなこともあろうかと思いますが、どうかイエスが語ることに、あるいは行ったことに、あるいは行おうとしたことに心を向け、静かに自分の人生を顧み、新しく歩む始まりとしてくださいますように、イエスの御名によって祈ります。アーメン。